はい、おはようございます。 B ちゃんコンパスゆみです。今日は8月3日月曜日ですね。皆さんどんな月曜日の朝お迎えでしょうか。はい、今日も私は看護のお仕事に来ております。今ね、お仕事前にこの病院の駐車場でライブを立ち上げております。はい、1つですね、2つ告知があるかな。でもあれいつだったかな、ちょっと待ちくださいね。いつだったかな。はい、今週の水曜日、日本時間の10時からですね。はい、いつものように、いつものね、毎月1回行わさせていただいている和田きなこさんとのコラボがあります。はい、そしてですね、おはようございます、ありがとうございます、みつきさん。はい、そして金曜日ですね、私の卒業生さんが、ラジオの方にと遊びに来てくれるということで、はい、とても楽しみにしております。もしよかったらね、皆さんもぜひお耳寄りいただければと思います。はい、それではです、今日だったんですが、感情の揺れというものをね、久々に体験いたしましたので、はい、今日はそれを皆さんとね、共有させていただきたいかなと思います。私は、麻酔看護師というお仕事をしていてですね、麻酔看護師って、ちょっと特殊なお仕事になりまして、日本にはない職種なんですね。オペ室というようなところに入って、そして、オペ看という方がね、麻酔も、麻酔の看護師がしていることも日本ではしているんですけれども、オーストラリアにおいては専門エリアとなっておりまして、はい、そのエリアのお勉強というかね、した方がなれる場所になっております。でもって、ユニークな場所であって、はい、麻酔と麻酔看護師がバディとなってね、一日を織りなしていくというようなお仕事の職種となってるんですね。で、今私この職場について、だいたい15年ぐらいになるのかな。はい。古株といえば古株というような状態なんですが、昨日の先生、とっても個性的なんですよね。最近、トレーニングを積んで、去年、ボスになられたコンサルタントというような立場になられた方だったんですけれども、ユニーク。一言で言えばユニークなんですね。一人でお仕事はできるタイプです。麻酔の看護師がいらないのかな、必要としてないのか、目にも入れてないのかっていうような感じなんですけれども、そう、みつきさん、ユニーク。ね、このユニークっていう言葉ね、私結構多用するんですけれども、いい捉え方。なんかこう、言葉の、内包しているイメージっていうのが悪くないと思うんですね。だけど、個性的な先生ということで。はい。で、例えばですね、例を挙げると、私たち麻酔看護師って点滴の管を入れるんですね。そう、もう、毎日のように行っている作業なんですが、この先生、私たち麻酔看護師が、そう、点滴の管を入れるのを嫌がる先生なんです。信頼してないっていうことなんですね。ナースが入れたものなんてっていうことなんだと思うんですけれども、ちょっとね、そそくさと準備をしようとすると、手術室の中からこう、顔を出して、これ、僕がやるからとか、先生がやるからいいよっていうような感じの先生、人で、その点はね、私だけじゃなくって、かなりの麻酔看護師が、なぜっていうような、なぜっていうような感じでは思っているのですが、おそらくね、そのトレーニングの時になんですけれども、そう、麻酔においてこの点滴の管ってもう本当にライフラインというかね、すごく大切なものであるんですね。で、もしかしたら麻酔看護師のね、入れた、そのトレーニング中ですよね、入れた点滴が、うまく働いてなかったっていうような、ティッシュって言うんですけども、日本語で何て言うかちょっとよくわからないんですけど、それが起こってしまっていて、ちょっとね、悪い経験でもあるのかなって思うくらい、かたくなに私たちがこう、点滴の管を入れようというのを嫌がるような、そんな感じの先生なんです。でもって、昨日だったんですが、10時間という時間をね、彼と過ごさせていただいて、でもね、思うんですけれども、この先生、誰に対してもそうというわ、誰に対してもそうなんですよね。そう、昨日の、トレーニングをしていた先生に対しても、なんて言うんでしょう、こう、 バサっていう感じで、バサっていう感じで、こう、物事を、こう、発する、言葉を発するっていう感じなので、うん、やりづらいだろうなって思いながら、はためで見ておりました。私はね、仕事を、麻酔看護師のお仕事っていう形では、彼から指摘を受けるということはなかったんですけれども、うん、もうそろそろお仕事も終わる。はい、6時に、うん、お仕事終わるっていう形で、5時20分でしたね。5時20分。そして、最後の患者さんが来た。で、すごくね、ショートケースだからっていうことで、私たちがお仕事終わるの5時50分なんですけれども、うん。なので、こう、てんてこまいだったんですよね。うん。オペ室を閉じるということで、薬剤管理とかの部分の、うん、ところも、こう、二人でチェックしなきゃいけないということであったりとか、お掃除も始めなきゃいけないっていうことがありましてですね。はい。結構なバタバタな時だったんです。そしたら彼がね、おもむろに、こう、そっと出てきて、薬落としたって言って、割れちゃったって言ったんですね。マジか、このタイミングかと思ったんですね。いやー、久々にね、イラーっとしましたよね。うん。看護師さんね、わかると思うんですけども、麻薬の管理って、ものすごく、難しいというか、麻薬の管理って、気を配らなきゃいけないところなんですね。そう。やはり、麻薬なので、はい。うん。でもって、落としたりとか割ったりした時って、ものすごくたくさんの、書類を出さなきゃいけないんですね。うん。で、もちろん、紙もそうですし、インシデントリポートという形でね、コンピューターでもやらなきゃいけないというようなことでですね。マジか、このタイミングか、というような。もちろんね、患者さんの麻酔準備のことも同時進行で行わなければいけない。そして、オペ室も閉めなければいけないということでね。揺れましたね。ありゃーと思って。うん。でもって、いやーもうね、でも思ったんです。このイライラっていうのは、うん。まさに、この私、が起こしているイライラなんですよね。うん。例えばこれが、うん。お昼ぐらいに、ね、その薬剤落とした、壊しちゃったっていうんであれば、そこまで私感情揺れなかったと思うんです。だけれども、その最後の パタパタパタパタとしてる時に、うん、落として面倒が増えた。しかもね、これ先生がね、インシデントリポートしないんですね。それ、ね、だからそこもあったんだと思います。これ内科の一つです。うん。自分が起こしたミスでないことをやらなければいけないっていうことに対して、ちょっとね、私の中での憤りみたいなのがあったんだと思うんですね。今日は私の心をさらけ出していきますので、うん。もう、未熟な部分ですよね。うん。がいっぱい出てくると思います。はい。でもですね、必要な内科だと思います。うん。で、はい、美月さん、管理大変です。私のいとこがオペ看ですが、メスなどの管理ピリピリしてたそうです。そうですね。美月さんか、看護師さんあるあるなんですね。そうなんです。ね、本当に。うん。そうね、メス管理大変ですね。本当メスだったりとか、あと、オペ看の方になると、本当針ですよね。髪の毛よりも細い針を使ったりする術式展開っていうのもありますので、そうなってくるとね、もう本当に気をつけなければならない。うん。だって、ね、もし、体の中に置いてしまっているとですね、それが異物となります。はい。で、反応を起こしてしまってっていうことになりますので、すっごい気を使ってると思います。うん。そう。でもって、はい。私の未熟な部分がたくさん出てますよね。なんでこのタイミングね、なんで私がっていうところが出てきたんだと思うんです。でもって、昨日ね、私、その感情を消化しないまま家に帰ってしまったので、私の弟翔ちゃん多分気がついてると思います。あ、こんなことあったんだな、みたいな。このラジオもおそらく後で聞くと思いますので、その時に思うんじゃないかなと思います。そう。で、自分の中でね、こう納得できなかった憤りだったので、それが、繕ってはいても、うん。出てしまっていたっていうことはあったんだと思うんですね。弟翔ちゃんと息子くんと、ね、ボーイズデイということで、とても良い一日を過ごしました。でもって私はなんか、うん、繕ってはいるけれども、 なんかいつもと違うママだったのかなって思うんです。特に息子くんはあまり感じてなかったかもしれませんが、特にあの夫翔ちゃんも感じていたと思います。ごめんなさいね、本当にあの私の未熟さゆえです。ごめんなさい。はい、うん、そしてありがとうはい、そう、そして、うん、だから持ち帰ってしまった。で、持ち帰ってしまって消化できなくて、なんとなくこう、うん、自分の中でもそれが自分の未熟さゆえということが分かっていたので、それを、あえてね、夫翔ちゃんと共感したいとも思わなかったんですね。っていうのは、私の未熟さを彼に表現するっていうのを、ちょっと私が戸惑ったからです。うん。でもって、でもね、やっぱり、あの一晩経って寝てみてですよね、ああこれじゃいけないよなって思ったんです。そうなので今日という今日のこのラジオという場を借りて、はい、自分の内観っていうものをしてみました。うん、そしてうん、行き着いたところだったんですが、私多分ね、昨日あの内観してみたんですよね。あの、一体何がここまで私をイライラさせたのかなっていうこと、これ、ナースの時にあったかなっていうような、うん、自分のミスじゃないけれども、あの、なんかこう、しかもね、あの、日本って私残業は別にいいんです。だけれども、あ、ね、日本でじゃないや、オーストラリアですね。あの、残業、で、私別にそんなにあの、嫌だ嫌だって感じではないんですけれども、オーストラリア人がですね、残業を許さないんです。本当にあの、必要な時でないと、うん、例えば超緊急手術が2件立て続けに入ってっていう時とか、そういう場合は、あの、もちろんね、ボスの方から、うん、あの、そろそろ、うん、もしよかったら残業してくれないっていうようなことがあるんですけれども、うん、基本、あの、時間内にお仕事を収めてくださいというようなプレッシャーもあるんですね。そう、それもあってだったかな。うん、なので、あの、は、時間内に絶対終わんないっていうことを考えてしまい、おほほみたいな感じになってたのか。そして内観したとき、なんかね、でも自分の看護師キャリアの中で、へえ、ここが、トリガーだっていうことを見つけられなかったんですよね。でもってちょっと振り返ったとき、ああ、学校かな、親かなって、こうちょっとね、考えても見たんですけれども、もしかしたらそのパンドラの箱的に内包してしまっているので気づけなかったのかもしれないんですが、見つけられなかったんですよね。そのトリガーとなる、イライラの原因には必ず何かのトリガーがあると私は思っています。そう、あんなに感情がね、イラッとした、もう私の中でも本当に久々だったので何かあるんだろうなと思うんですが、そこまで行き着くことができなかったんですよね。はい。うん。はい。みつきさん、YouTube のあの方ですね。初めてこの名前拝見しました。ありがとうございます。はい。私の主人です。うん。本当に、あのね、まあ、エネルギーというか、私のこう、感情の揺れっていうものはすぐ探知するような人なので、おそらく何かあったんだろうなっていうことは、あの、感じていたと思います。うん。はい、そうです。ですね、そして、そう、あの、皆さんにね、お持ち帰りいただきたいな。あの、皆さんのね、この、今日の配信、最後まで聞いてくださった方のヒントという形では、自分の感情が揺れた時です。はい。必ずそこに何らかの原因があるのかなっていうことを、うん、思ってみてください。本当になんかこう、絵も知れない、あの、ふつふつとした怒りとか、憤りとか、あの、不公平さみたいな感じなのが、うわーって出てきた場合、少し嫌な感情になると思います。なんで私こんなにイラついてるんだろうっていうようなこと。そしてそれが少し長引くと思います。そう、いつもだったらすって忘れて次の作業に移れるはずなのに、なんかいつまで経ってもそれをリフレインして、あの、繰り返し繰り返しその状況とかその感情っていうものが戻ってきてしまうという時、おそらく人生において何らかの原因があって、その時に感じたものが戻ってきてるからこその相乗効果の感情の揺れであると捉えてください。うん。でもって、折を見てね、ああ、私なんであんなにイライラしたんだろうっていう感じで、うん。振り返るときに、あ、これかもっていうようなことがあるかもしれません。そしたらです、そこに戻っていただいて、そうだよね。あの時、ね。あの、どんな感情でもいいんですよ。どんな、あの、自分の中で未熟だというか、幼いなって思う感情でもいいんです。うん。それを受け止めてあげるっていうこと、苦しかったよねとか、そうね、不公平だって思ったよねとか、なんかこう自尊心を傷つけられたよねっていう感じで拾ってあげること、そうすることで、そこの、うん、 イライラだった核の部分っていうものですね、内包していた、はい、ちょっとしたトゲの部分をが消化していきます。うん、そうすることで、あなたは次このようなね、同じような時、ことがあった時、もしかすると、うん、大きな大きな感情の揺れという形では、普通にね、なんかこう、なんだもう、みたいな感じになるかもしれませんが、そこに対して大きな感情の揺れだったりとか、うん、イラつきとかっていうのがなくなるかもしれません。私、残念ながらね、その内観をしてみたんですけれども、そこの核に行き着けなかったということで、ねえ、もしかしたら、いや、それはね、私のこれからの課題になっていくと思います。うん、まだね、だから、あるんだと思うんですね。なので、それをちょっとね、時を見て、うん、探ってみるっていうことをする必要があるかなと思ってます。はい、みつきさん。うん、ゆみさんのアウトプットはとてもためになります。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ本当にいつもね、応援してくださってありがとうございます。はい、ね、うん。自分の中でね、やっぱりこう、いやあとね、うん、自尊心、さっきね、キーワードとして降りてきたんですけれども、うん、この先生、確かにそのね、ナースを信頼してないっていう部分があって、でもって、私たちの麻酔看護師って、こう、特殊なエリアなので、皆さんそこにプライドを持ってるんですよね。うん、そこを、うん、認めてくれない、許容してくれない先生とのお仕事、そこもあるのかなっていったような気がします。はい、ねえ。プラス、あとは、あるかな？うん。私、やっぱりね、この病院に勤めて十何年、十五年ぐらいの、になるので、やっぱ難しい先生っていうものがあまりいないんですよね。皆さん私のことを知ってくださってるし、うん、私のスタイルっていうのも知っているっていうこともあるんだと思います。それが通じない方っていうこともあって、私のね、この、ね、プライドですよね、プライドが。なんかこう、うん、プライドが、ああ、これきつい、言いづらいですね。やっぱり自分のことなのでね。うん、プライドが傷つけられたっていうことはあるんだと思います。はい。あ、ここかもしれませんね。自分のプライドが傷つけられた過去っていうのがあるのかもしれません。ここですね、きっとね。私の感情今揺れてるので。うん。おそらく、そういった、うん、私、多分、これからの内観で、自分のプライドが著しく傷つけられた時は何なんだろうっていう内観をしていかなきゃいけないんだと思います。その時に、はい、出てくるのかなって思います。そこから、もしかすると、自分が責任を負ってしまったっていう過去があるのかもしれません。でもって、うん、そのダブルパンチで、何かね、こういった昨日のような感情が、ブワーっと、上がってきたのかもしれません。はい。ということでね、もう本当に、うん、やっぱりね、アウトプットしていくことで気がついたことあります。今現在進行形で私、あ、それかっていう感じで、うん、自分の中の、こう、核となる部分の感情っていうものに向き合うことができました。そう。なので、音声配信をする方ですよね。ぜひこういった形で発信をされていってもいいと思います。うん。でもって、もしね、うん、聞くことがベースですっていう方がいれば、自分の中で、例えば、ボイスメモとかでもいいと思いますし、あとは本当に書き出してみる。うん。タイプするのが好きっていう方がいればタイプされてもいいと思いますし、自分でね、紙とペンにガーって書いてしまって、あとはビリビリ破るっていうことをしてもいいと思います。うん。皆さんの得意な方法、皆さんの、うん、やりやすい方法で自分の感情をさらけ出していくっていうことをぜひされてみると良いのかなと今日は思いました。はい。私のこの、ね、核となっている部分、ラジオ配信を聞きながら、あ、ここなんだろうねっていうふうに、感じた方いらっしゃると思います。そんな感じで、そう、自分が、隠そうとしていた感覚というか感情が、明るみになった今日の配信となりました。うん。私にとってもとても良い体験とさせていただき、体験だったなといったような感じがします。あとはね、これから少しこの部分の内観を進めていこうかなと思っております。はい。ということで、最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。みつきさん、本当にいつもありがとうございます。うん、ね。本当。こういうことがあって、 自分のことを見つめる機会をいただいた、そういったためにこの先生とのお仕事があったのかな、ああいったことが起きたのかなというような薬剤のねことがなければ、私昨日の一日はああ難しい先生との一日だったなんてスルーしてしまっていたと思います。そのね、プライドが傷つけられたとか、そういったことの部分には触れることができなかったと思います。うん、なのでやっぱりね、意味あって、はい、昨日の先生とのお仕事があったんだなと思います。うん、ということで、はい、最後にまとめさせていただくと、まあもちろんね、その内観のポイントということもお話しさせていただきましたが、物事起こることに関しては全てね、理由があるんだっていうことも今日のね、まとめの一つで加えていきたいと思います。はい。みつきさん、アウトプット、どういう形でしてみても自分のため、待って、アウトプットどういう形でもしてみる。はい。自分のためにでも、ためにも大切ですね。ありがとうございます。はい。本当ですね。うん。ということでね、次こういったことが起こったとき、冷静にね、ニコニコしながらやっちゃったね、なんてくらいまで、先生と対話ができるようなくらい、はい、心が成長した自分でありたいと思っております。はい、それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。明日はね、占いライブを行っていきます。うん、今日のコミュニティ欄に、あげますが、朝の時間、明日セッションが入っておりませんので、朝の時間になると思います。いつもの時間かな、といったような感じがします。それでは皆さん、素敵な一週間をお過ごしください。そして素敵な一日をお過ごしください。行ってきます。そして、行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。みつきさん、いつもありがとうございます。